広報日高令和5年9月号ナンバー680表紙日高広報日高2023令和5年9ナンバー680学ぼう自然育もう冒険心表紙説明上部にローマ字で大きく日高最後の A に乗るように広報日高その右に2023令和5年9ナンバー680が縦並びに置かれています。日高ネイチャーズキッズ夏の巾着田体験での駒川リバートレッキングの中でライフジャケットを身につけた二人の子が竹で作った水鉄砲で勢いよく水を打ち出して出来栄えを楽しんでいる写真が表紙全体を占めています。背景の草木の緑色から浮き出すように、白地で学ぼう自然、育もう冒険心の文字があります。表紙説明終わり、令和5年9月、広報日高、インデックス、ナンバー680、P3、巾着田まんじ下げ祭り、P4、第4回、広島市、平和記念式典、児童派遣事業。P9、がん検診等。令和6年2月までの検診申し込み受付中。P10、マイナンバーカードの出張申請をご利用ください。P13、日高市子ども議会。P14、あなたの町から。P16、日高インフォメーション。P24、子育て応援キラキラ通信。P26、日高市民情報広場。P27、暮らしの情報無料相談。P28、日高の魅力再発見。今月の表紙、日高ネイチャーズキッズ夏の巾着田体験では、竹で水鉄砲を作り、リバートレッキング中に出来を確かめました。市民カメラマン小沼春夫さん撮影。説明。表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大字南平沢、1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、開庁時間午前8時30分から午後5時15分、土日曜日祝日年末年始を除く、ホームページの QR コードがあります。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修正課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、修正課、9月24日日曜、午前8時30分から正午。市公式 SNS、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、LINE の QR コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents。市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの QR コードがあります。今月の納税、 10月2日月曜納期限。固定資産税、都市計画税、第3期。国民健康保険税、第3期。電子申請をご利用ください。スマートフォンやパソコンから、イベントの申し込みや、チラシの手続きなどが簡単にできます。手続き一覧は、QR コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課 DX 推進担当。手続きの詳細は各担当課へ。日高市電子申請検索 QR コードがあります。広報日高9月号に掲載している情報は8月23日現在のものです。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。新着だ、まんじ下げ祭り。期間、9月16日土曜から10月1日日曜。時間、午前9時から午後4時30分。場所、新着だ、まんじ下げ公園。問い合わせ、日高市観光協会事務局、産業振興課内。新着だには、9月中旬から10月上旬にかけて、500万本のまんじ下げが咲き誇ります。開花に合わせて地元のグルメや特産品の販売を行いますので、ぜひお越しください。まんじ下げ開花期間中は、群生地への入場が有料となります。入場料の有料期間は、祭り開催期間とは異なり、開花状況により決定します。広報日高、8月号と一緒に配布したチラシ、市民無料招待券をご利用ください。入場料、一般500円、団体20人以上、合計金額から2割引き、中学生以下無料、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人は無料です。駐車場料金、二輪車100円、普通車500円、バス3000円、予約制。写真説明、まんじ下げ祭りの文字の背景が昨年のまんじ下げ満開時のモノクロ写真になっています。写真説明終わり。日高市民が駐車場を利用する場合、駐車場料金所で新着だ駐車場無料利用カードまたは運転免許証など市民であることを確認できるものを提示すると駐車場を無料で利用できます。新着だ駐車場無料利用カードの発行を希望する人は免許証をお持ちの上産業振興課で手続きをしてください。令和4年以降に新着だ駐車場無料利用カードを作成した人、赤いカードをお持ちの人は、令和8年まで有効のため、再度作成する必要はありません。祭り期間中は交通渋滞が予想されるため、なるべく公共交通機関、無料シャトルバスをご利用ください。無料シャトルバスのお知らせ。渋滞緩和のため、無料シャトルバスを運行します。運行日、9月16日土曜から18日祝日、23日祝日、24日日曜。運行時間、午前9時から午後4時30分、30分間隔。乗降場所、駒神社、金尺台。日高。クリフェスティバル開催。期日、9月30日土曜。時間、午前9時から、売り切れ次第終了。内容、生栗の販売や、栗のつかみ取り等の各種アトラクションが盛りだくさん。駒川マロンの販売も行います。問い合わせ、産業振興課、農政担当。写真説明。過去の栗フェスティバルで生栗販売の様子。 はっぴを着た売り手と、並べられた栗を選んでいるお客さんたち。写真説明終わり。第4回広島市平和記念式典児童派遣事業問い合わせ総務課人権推進市民活動担当。平和記念式典に参列しました。戦争の悲惨さと平和の尊さを次の世代に伝えていくことを目的に、市内6小学校代表の6人が平和記念式典に参列しました。6人の子どもたちは8月5日に広島市の平和記念公園を訪れました。原爆のこの像に日高市の小学6年生が平和を願っておった千羽鶴を捧げ、亡くなられた方のご冥福を祈りました。広島平和記念資料館では、被爆者の遺品や写真を見学し、人々の命を奪う戦争は絶対あってはならないことや、平和の尊さを実感しました。翌6日は平和記念式典に参列しました。式典には世界111カ国の代表を含む約5万人が参列し、原爆が投下された午前8時15分に黙祷を捧げました。続いて、平和宣言、平和への誓いが行われ、恒久平和への思いを強く感じた式典でした。24日には参加報告会を開催し、2日間で体験したことや平和の大切さを将来にわたり伝えていくことを発表しました。写真説明、9枚です。1、原爆のこの像の写真。2、原爆のこの像に千羽鶴を捧げた時の様子。3、広島駅での集合写真。4、慰霊碑に献花し手を合わせている様子。5、原爆死没者慰霊碑の前での集合写真。6、原爆ドームをバックにした集合写真。7、平和記念資料館で展示物を見ている時の様子。8、原爆のこの像の近くでの集合写真。9、戦没学徒出身校の碑の前でガイドの人から説明を受けている様子。写真説明終わり。平和記念式典。原爆死没者の霊を慰め、世界の恒久平和を記念するため、平和記念公園の原爆死没者慰霊碑、広島平和都市記念碑前において、原爆死没者の遺族をはじめ、市民多数の参加のもと、平和記念式典が挙行されています。式典の中で、広島市長によって行われる平和宣言は、世界各国に送られています。次第、1、開式、2、原爆死没者名簿奉納、3、式辞、4、献花、5、黙祷、平和の鐘、6、平和宣言、7、俸給、8、平和への誓い、9、挨拶、10、広島平和の歌合唱、11、閉式。写真説明。原爆死没者慰霊碑の後方に平和記念資料館が写っている。写真説明終わり。広島で私たちが感じたこと。有賀祐一さん、駒川小学校。僕が広島で一番印象に残ったことは、広島平和記念資料館です。原爆投下後の写真やジオラマ、被爆者の遺品などが展示されていて、それは想像をはるかに超えた悲惨なものでした。たった一発の原爆で人々の人生が一瞬で奪われてしまい、想像もできないほど辛く恐ろしいことだと感じました。僕一人では何もできないけれど、身近な人に原爆の恐ろしさや 怖さを伝え、二度と同じ過ちを犯さないようにしっかりと未来へつなげます。
イ・ジソンさん、
駒小学校。僕が広島に行って心に残ったのは広島平和記念資料館です。資料館には被爆当時の写真や被爆者の遺品などがあり、戦争はたくさんの人の命を奪う恐ろしいものであると感じました。これらを見て、こんなにも人々に苦痛を与え、生き残った人にまで放射線により苦痛を与えた原爆は、もう二度とあってはならないと強く感じました。広島派遣を通し、平和の大切さを身近な人へ、また未来へ伝えていこうと思いました。
金島しふみさん、
高萩小学校。私は、広島での平和学習を通して、核の悲惨さと広島の人々の前向きな思いを知ることができました。原爆の投下は想像以上に恐ろしく、たった一発で広島の街を焼き、多くの人が苦しみ亡くなったことを学びました。でも、今の広島は平和への願いで溢れていました。式典では、誰もが平和を願い、二度と核を使わないでほしいと訴えていました。私は広島で見た戦争の恐ろしさを、平和の大切さを未来に伝えていきたいと思います。
岩下佳穂さん、
高根小学校。私が広島で心に残ったことは、広島平和記念資料館で見た作業中に被爆し、お母さんにもらったベルトを死ぬまでしっかり握りしめていたという展示です。どうして何もしていないのに大切な人と離れなくてはいけないのか、この子の悲しみや辛さが伝わってきました。普段の生活を一瞬で奪った原爆は本当に恐ろしいと感じました。今回、広島で見たことを忘れずに平和の大切さをみんなに伝えていきたいです。
明石若菜さん、
高萩北小学校。私は平和記念式典に参加して、多くの外国人も参加していることに驚きました。いろいろな国の人々が平和に関心を持ち、広島に来てくれたかと思うと感動しました。また、世界各国の人から、心を込めておられた千羽鶴が一年間に1000万羽も捧げられていることを知りました。これから私はより多くの人々が平和を願うよう、まずは学校のお友達に広島で見て感じた原爆の悲惨さや平和の大切さを伝えたいです。
大山まりかさん、
武蔵台小中学校。私が広島に行って一番印象に残ったのは、子ども代表の誓いの言葉と広島平和記念資料館です。式典での言葉は、戦争の怖さ、悲惨さを語っていました。資料館では、怪我をした人の写真や亡くなった人の写真をたくさん見ました。その写真のところに、写真を撮るか迷ったと書いてありました。写真を撮ってくれてよかったと思います。戦争で悲惨な思いをした人がたくさんいることを忘れないために、自分の言葉で伝えていきたいです。写真説明。式典に参加した6人の上半身の写真が掲載されています。写真説明終わり。
お知らせ、自宅で安心して暮らすために、高齢者福祉サービスをご利用ください。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。寝たきり老人等紙おむつの支給。在宅で要支援または要介護の認定を受けている65歳以上の寝たきりの状態等の人が常時紙おむつを使用している場合に、月6000円分を上限に紙おむつを支給します。 寝たきり老人介護手当の支給。常時寝たきりの状態等が6ヶ月以上継続、入院・入所等は除く、している65歳以上の人を介護している人に月額5000円を支給します。救急医療情報キットの配布。65歳以上の人に救急医療情報キットを配布します。費用は無料です。老人日常生活用具、住宅用火災警報器の給付。65歳以上の一人暮らし等で、持ち家に居住しており、生計中心者が前年度市町村民税非課税の人に、住宅用火災警報器を給付します。所得に応じて費用の自己負担があります。寝具消毒乾燥車の派遣。日常生活を営むのに支障のある65歳以上のみの世帯に寝具消毒乾燥車を派遣します。費用は無料です。緊急通報システムの利用。緊急時にボタンを押すだけで受診センターと連絡がつながる装置です。対象は65歳以上の一人暮らしで心臓病や脳血管疾患等のある人、または65歳以上のみの2世帯で心臓病や脳血管疾患等があり、もう一方が寝たきりまたは認知症の状態の人です。通話料等を除いて費用は無料です。配食サービス。身体的または精神的に調理が困難な65歳以上のみの世帯に月曜日から金曜日までの希望する曜日に昼食をお届けし、同時に安否確認をします。費用は1食400円または450円です。家具転倒防止器具の取り付け。家具転倒防止器具の取り付けが困難な65歳以上のみの世帯に、L 字金具等の取り付けを無料で行います。器具の購入費は自己負担となります。徘徊高齢者等見守りシールの交付。要支援または要介護の認定を受けていて、徘徊行動のある人。医師により認知症と診断された人に見守りシールを交付します。見守りシールには QR コードが印字されていて、徘徊している高齢者等を発見した人が、携帯電話やスマートフォンで QR コードを読み取ると伝言板が表示され、介護者と発見者が直接連絡を取り合うことができます。通信料等を除いて費用は無料です。認知症高齢者位置情報サービス。家庭で65歳以上の認知症の人を介護している人にサービスの利用開始時にかかる登録手数料や機器代等を助成します。上限額は7000円です。介護マークの交付。認知症の人等を介護している人に、介護マークを交付します。費用は無料です。お知らせ、ご長寿おめでとうございます。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。9月18日祝日は敬老の日です。この日にちなんで、市内にお住まいのご長寿上位10人を紹介します。令和5年8月1日現在。氏名、非公表の人を除いた上位10人を掲載しています。同年齢の人は、生年月日順に掲載しています。また、9月には、国民の祝日である敬老の日、9月の第3月曜日のほか、老人福祉法に基づく老人の日9月15日及び老人週間9 9月15日から21日があります。これを機に、高齢者に感謝の気持ちを伝えてみませんか？表があります。氏名、年齢の順に読みます。氏名、野崎たずさん、年齢106歳。宮崎千恵子さん、104歳。安藤金さん、103歳。佐藤武さん、102歳。堀口熊さん、101歳。関口菊子さん、101歳。新堀鳥さん、101歳。土屋つね子さん、101歳。宮内美代さん、101歳。岡村節子さん、101歳。表終わり。お知らせ。9月21日は世界アルツハイマーデー。9月は世界アルツハイマー月間です。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。世界アルツハイマーデーとは、国際アルツハイマー病協会が世界保健機関 WHO と共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定し、この日を中心にアルツハイマー病の啓発を実施しています。また、9月を世界アルツハイマー月間と定め、全国各地で啓発活動が行われています。認知症は原因となる病気により様々な症状が出てきます。アルツハイマー病は認知症を引き起こす病気の一つです。認知症に関する講演会、認知症と診断されたら、認知症の治療と対応の仕方について、ご自身や身近な人に気になる症状が出てきたときに、安心して病院に受診ができるように、この機会に学んでみませんか？日時、10月18日水曜午後1時30分から3時。場所、総合福祉センター、駒の里。対象人数、市民60人、申し込み順。講師、医療法人更新会武蔵野森病院院長、安岡拓夫さん。費用無料。申し込み、9月13日水曜以降に、電話または直接担当へ。日高市認知症関連事業。市では、認知症になっても安心して暮らし続けることを目指し、次の取り組みを行っています。認知症ガイドブック、認知症ケアパス。いつ、どこで、どのような医療、介護サービスや福祉サービスを受けられるか、等の情報が書かれています。公共施設や医療機関などで配布しています。認知症カフェの設置。認知症の人やそのご家族など、どなたでも気軽に立ち寄ることができるサロンです。認知症地域支援推進員の配置。地域包括支援センターに配置。認知症をより身近なものとして理解していただく活動や、認知症の人やその家族を地域で支える仕組み作り、医療・介護サービスなどにつなぐ連絡調整など、様々な役割を担っています。認知症初期集中支援事業。認知症初期集中支援チームのチーム員、医療・福祉の専門職が、認知症が疑われる人や認知症の症状でお困りの人の自宅を訪問して相談に応じ、病院受診や介護保険等のサービス利用、家族への支援等を行います。認知症サポーター養成講座の開催。認知症について正しく理解し、認知症の人とその家族の応援者となるサポーターを養成しています。認知症サポーターステップアップ講座の開催。 認知症サポーターのステップアップを目的とした講座を実施しています。認知症に関する漫画を配布しています。県が作成した認知症に関する漫画を配布しています。小学4年生を対象としたもの、認知症になった本人の目線から描いたもの、認知症の人への望ましい対応方法を描いたものの3種を市役所、各地域包括支援センターで配布しています。認知症以外のテーマもあります。全11巻、各11ページ。ご相談は地域包括支援センターへ。地域包括支援センターは認知症の人やその家族がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、介護、福祉、健康、医療など様々な面から専門職が総合的に支援する総合相談窓口です。健康づくり、介護予防、虐待防止、成年後見制度に関する相談もお受けします。小間地域包括支援センター。電話 982-0111。小間川地域包括支援センター。電話 984-1362。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。写真説明。過去の認知症サポーター養成講座の様子。写真説明終わり。お知らせ、情報を確実に、日高防災メールや市公式 LINE を活用して、防災情報を集めましょう。QR コードがあります。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。日高防災メール、防災行政無線メール配信サービスや、公式 LINE に登録すると防災行政無線広報等で放送した内容やその他防災に関する情報をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで受信することができます。様々な災害から身を守るためにはいち早く確実な情報を得ることが重要です。いつでもどこにいても市からの情報を入手できるよう登録をお願いします。登録は無料、通信費は利用者の負担になります。日高防災メール登録手順。1、QR コードを読み取り、サービスを始めてみるを選択。からメールを送信。または、add@citydk.sitama.jp にからメールを送信。QR コードがあります。2、日高防災メール新規登録のメールが届く。メール本文に記載の URL へアクセス。3、購読記事の追加。防災情報を選択し、次へ。4、地域はどのように選びますか？広域地域から選ぶを選択。5、広域地域を選択してください。日高市を選択し、次へ。6、コンテンツの選択。防災情報が選択されている。すべて登録を選択。7、登録完了。登録完了メールは送付されません。市公式 LINE 登録手順。1、QR コードを読み取り、市公式 LINE を友達登録する。QR コードがあります。2、トーク画面右下、受信設定を選択。3、認証画面が出た場合は、許可するを選択。4、お知らせ受信設定を選択。5、
防災行政無線を受信設定する。6、画面一番下、設定を選択。7、登録完了。
お知らせ、避難行動要支援者制度にご協力ください。QR コードがあります。市では、災害発生に備え、日頃から支援が必要な人の状況等を把握するために、避難行動要支援者制度を設けています。避難行動要支援者制度とは、災害発生時に自力で避難することが困難な人で、特に支援を要する人、避難行動要支援者から事前に同意書を提出してもらい、消防機関、警察、民生委員、区長等の地域で支援してくれる人、避難支援等関係者へ平常時から名簿を提供し、災害時の的確な避難支援につなげることを目的とした制度です。対象、次のいずれかに該当する人。1、介護保険の要介護、要支援の認定を受けている、受けようとする人。2、障害者手帳を持っている、または交付を受けようとする人。3、75歳以上のみの世帯の人。4、その他地域の支援が必要な人。すでに同意書を提出している人。取り消しの申し出がない限り継続します。同意書提出後の流れ。市が避難行動要支援者台帳に登録を行った後、避難支援等関係者に名簿情報を提供します。個人情報を扱う人は、法律に基づく秘密保持義務が課されています。問い合わせ及び同意書の提出窓口。対象1に該当する人。長寿生きがい課介護保険担当。1階5番窓口。対象2に該当する人。障害福祉課障害福祉担当。1階8番窓口。対象3、4に該当する人。危機管理課、防災、消防担当。お知らせ、がん検診等。令和6年2月までの検診申し込み受付中。QR コードがあります。申し込み問い合わせ。保健相談センター保健相談担当。電話985-5122。令和5年度の検診に次の通り空きがあります。8月23日現在。お早めに申し込みください。検診は個別検診と集団検診があり、1年度内にどちらか1回を受診できます。保健相談センター窓口、電話、電子申請で受け付けています。期日、対象、内容、費用等、詳しくは令和5年度日高市健康スケジュールをご覧いただくか、直接担当にお問い合わせください。検診等の受診は健康ポイントの加算対象です。検診内容、対象、肺がん結核検診、40歳以上、胸部 X 線検査を行います。大腸がん検診、集団40歳以上、個別40歳から69歳、便を取り、血が混じっていないかを調べます。子宮がん検診、20歳以上、2年に1回、細胞を取って調べます。乳がん検診、40歳以上、2年に1回、乳房 X 線撮影、マンモグラフィーを行います。胃がん検診。前年度に市の胃がん個別検診を受けた人は2年に1回。集団、胃部 X 線検査、バリウム30歳以上。個別、胃内視鏡検査、
50歳から69歳。前立腺がん検診、50歳以上、2年に1回。血液検査、腫瘍マーカーを行います。骨粗鬆症、女性18歳以上、男性40歳以上。超音波による骨量測定、ドコモチェック、生活アドバイス。B 型、C 型肝炎検査、40歳以上、血液検査を行います。令和5年集団検診の空き状況。表があります。表説明。丸、まだ空きがあります。三角、残りわずか。横棒、実施なし。ハート、女性対象の4つの表示がありますが、丸のまだ空きがあります。三角の残りわずかとハートの女性対象のところを読みます。表説明終わり。検診名、期日の順に読みます。検診名、肺がん結核検診。期日、10月28日土曜、11月7日火曜、11月21日火曜、11月29日水曜、12月9日土曜、12月19日火曜、12月22日金曜。大腸がん検診、10月3日火曜、女性対象、10月12日木曜、10月28日土曜、10月31日火曜、女性対象、11月7日火曜、11月20日月曜、女性対象、11月21日火曜、11月29日水曜、12月5日火曜、女性対象、12月9日土曜、12月19日火曜、12月22日金曜、12月26日火曜、女性対象、子宮がん検診、10月3日火曜、女性対象、10月31日火曜、女性対象、11月20日月曜、女性対象、12月5日火曜、女性対象、12月26日火曜、女性対象。乳がん検診、10月3日火曜、女性対象、残りわずか。10月31日火曜、女性対象、残りわずか。11月20日月曜、女性対象。12月5日火曜、女性対象。12月26日火曜、女性対象。胃がん検診、10月12日木曜。11月7日火曜。11月29日水曜。12月9日土曜、12月19日火曜、前立腺がん検診はすべて実施なし。骨粗鬆症、12月12日火曜、B 型、C 型肝炎検査、10月30日月曜、表終わり、10月3日火曜、11月21日火曜は、高萩公民館。10月12日木曜は高萩北公民館。それ以外は保健相談センターで実施します。令和6年集団検診の空き状況。表があります。表説明。丸、まだ空きがあります。横棒、実施なし。ハート、女性対象の3つの表示がありますが、丸、まだ空きがありますと、ハート、女性対象のところを読みます。表説明終わり。検診名、期日の順に読みます。検診名、肺がん結核検診、期日、1月26日金曜、2月8日木曜、2月20日火曜、 大腸がん検診。1月16日火曜、女性対象。1月26日金曜。1月31日水曜、女性対象。2月5日月曜、女性対象。2月8日木曜。2月19日月曜、女性対象。2月20日火曜。子宮がん検診。1月16日火曜、女性対象。1月31日水曜、女性対象。2月5日月曜、女性対象。2月19日月曜、女性対象。乳がん検診。1月16日火曜、女性対象。1月31日水曜、女性対象。2月5日月曜、女性対象。2月19日月曜、女性対象。胃がん検診。1月16日火曜、女性対象。1月26日金曜。2月8日木曜。2月20日火曜。前立腺がん検診はすべて実施なし。今日終わり。保健相談センターで実施します。骨粗しょう症、B 型、C 型肝炎検査は実施しません。個別検診、肺がん、結核検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、胃がん検診、前立腺がん検診は個別検診も行っています。募集、お子さんの写真を広報誌に掲載してみませんか？ QR コードがあります。問い合わせ、市政情報課広報、市政情報担当、広報日高、我が家のアイドルに掲載する写真を募集しています。お子さんの写真を紹介してみませんか？スマートフォンから簡単に応募できます。応募状況により掲載できない場合もありますのでご了承ください。応募資格、市内在住の子ども、主に小学校入学前、申し込み、電子申請から。お知らせ、マイナンバーカードの出張申請をご利用ください。QR コードがあります。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。マイナンバーカードを取得していない人を対象に、市職員が写真撮影や申請書類作成のお手伝いに伺います。時間、午前10時から午後4時、同2時祝日を除く。場所、福祉施設や介護施設、病院、会社、サークル活動場所、友人同士の集まり及び個人宅、窓口に来庁することが困難な高齢者や障害者。申し込み時に打ち合わせをします。費用無料。受け取り方法。本人限定受け取り郵便で自宅に郵送します。申請日に書類の不足等があった場合は、市役所で受け取りになります。施設、病院、会社等の場合は、市職員が再度訪問し、交付することもできます。申し込み、代表者が電話で担当へ。予約受付時間は、午前9時から午後5時までです。同日祝日を除く。申し込み条件、次のすべてを満たすこと。1、マイナンバーカードの作成が初めてで、申請者本人が申請できること。2、マイナンバーカードが出来上がった後、市職員が暗証番号を入力することに承諾していること。3、申請者が本人限定受け取り郵便で受け取れること。転送手続きをしていない等。4、通知カード、住基カード、お持ちの人を 受付日に回収することに同意していること。5. 机椅子を準備できること。条件が合わない場合はご相談ください。用意するもの。1. 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書お持ちの人。2. 本人確認書類。詳細は申し込み時に確認。3. 通知カード、住基カードお持ちの人。マイナンバーカードに設定する6文字以上16文字以内の暗証番号、アルファベット大文字と数字の組み合わせ、4桁の暗証番号、数字のみを事前に考えてください。お知らせ、令和6年度学童保育室入室の受付。QR コードがあります。問い合わせ、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。入室できる条件。父母またはこれに代わる保護者が就労等により放課後に児童の保育ができない家庭。対象児童、市内に住所があり、小学校に在学する児童。申請書の配布、担当で配布。継続時は各学童保育室で配布します。受付日時、10月2日月曜から31日火曜の平日、午前8時30分から午後5時15分、毎週火曜日は午後7時まで、10月15日日曜、午前8時30分から正午。受付場所、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。注意事項、新規に入室を希望する人は、各学童保育室の支援員と簡単な面談を行います。申請後、各学童保育室と日程を調整の上、児童と一緒に面談を受けてください。住所により学童が指定されている等、学区によって違いがあります。申し込み人数により、現在の支援単位数を変更する場合があります。また、申請した学童保育室とは別の学童保育室、同学区内をご案内する場合があります。詳しくは、申請書に添付されている案内で確認してください。お知らせ、特定健康審査の集団検診を実施します。QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。生活習慣病の早期発見には、定期的な特定健康審査、特定健診の受診が重要です。年に一度受診しましょう。11月末までに健診を受診した人の中から、抽選で野菜やタオルが当たる受診キャンペーンを行っています。申し込み不要。詳しくは5月に郵送している受診券と同封のお知らせをご覧ください。対象、市国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下の人。検診と一緒に肺がん、結核検診、および大腸がん検診を年度内に1人1回受診できます。11月29日水曜は胃がん検診も受診できます。本年度で40歳になる人は、誕生日以降からがん検診が受けられます。75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で実施する健康審査の対象となります。実施の期日、場所等は、特定健診と同様です。特定保健指導はありません。申し込み、9月6日水曜以降に、電子申請または電話で担当へ。表があります。 期日、時間、場所、人数の順に読みます。期日、10月28日土曜、時間、午前9時30分から午後3時、場所、保健相談センター、人数、140人。11月21日火曜、午前9時30分から11時45分、高萩公民館、100人。11月29日水曜、午前9時30分から11時45分、保健相談センター、100人。12月22日金曜、午前9時30分から11時45分、保健相談センター、100人。表終わり。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。
お知らせ。新型コロナワクチン、令和5年秋開始接種が始まります。QR コードがあります。問い合わせ。保健相談センター、ワクチン接種推進担当。電話 978-7655。接種開始日。9月20日水曜。医療機関によって異なります。対象。初回接種を終了した生後6ヶ月以上のすべての人で、最後の接種から一定期間が経過した人。接種できる接種券がない対象者には、8月中旬から順次発送しています。3回目以降の接種券をお持ちで接種を行っていない人は、その接種券を使用してください。接種券は改めて発送しません。紛失した場合は再発行しますのでお問い合わせください。予約方法、接種会場など、市ホームページをご覧ください。使用するワクチン、ファイザー社製及びモデルナ社製のオミクロン株、XBB1.5 の1価ワクチン。令和5年春開始接種の接種期間が延長となりました。国の接種期間の方針の変更に伴い、接種期間を9月16日土曜までとします。接種を希望する人は予約の上、接種をお願いします。イベント、クリクリサポーター養成講座、QR コードがあります。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口。おもりをつけて手足を動かす簡単な体操で、椅子に座って誰でもできるよう工夫されたクリクリ元気体操のサポーター、ボランティアを養成する講座を開講します。介護予防や健康づくりの知識、技術を身につける講座です。日時、10月17日から11月28日までの毎週火曜日、午後1時30分から3時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、地域の集会所等で開催されるクリクリ元気体操にサポーターとして月数回程度活動できる人。原則全日程参加できる人。人数申し込み順に20人。講師県理学療法士会会員。費用無料。持ち物等、運動靴、飲み物、汗拭きタオル。筆記用具、動きやすい服装。申し込み、9月6日水曜以降に、電話または直接担当へ。募集、エコアクション21認証登録研修会の参加事業者を募集。QR コードがあります。問い合わせ、環境課生活環境担当。市では、川越市、富士見市、坂戸市、川島町との共同により、 事業者の皆さんのエコアクション21の認証取得を支援する研修会を10月から開催します。エコアクション21は環境省が策定した環境経営の認証登録制度です。期日、10月16日月曜、11月14日火曜、12月19日火曜、令和6年1月23日火曜、2月20日火曜、原則全5回の参加が必要です。時間午後1時30分から4時30分。場所、川越市資源化センター環境プラザ、川越市大和座くじらい 782-3。定員5事業者程度、応募多数の場合抽選。1事業者につき2人までの参加をお願いします。申し込み期限、9月29日金曜。申し込み方法等、詳しくは市ホームページをご覧ください。日高市子ども議会。日高市のこれからのために何ができるのかみんなで考えました。QR コードがあります。7月27日、小学生が1日子ども議員となり、市政について質問をする子ども議会を開催しました。市内の小学6年生12人が鈴木武雄議長から子ども議員の任命書を受け、午前10時に市議会議場に入場。議席に着くと、子ども議長から開会の宣告が行われ、駒川小学校の子ども議員から質問が始まり、子ども議員は緊張しながらも立派に自分の考えを述べていました。終了後はほっとした表情も見られ、小学校生活での貴重な体験の一つになったようです。問い合わせ、議会事務局、議会担当。1番、泉慶太郎さん、駒川小学校。9、道からはみ出た草を刈ったり、危ない段差の点検をするなど、みんなに優しい街づくりをするのはどうか。A、共生社会の実現を目指し、計画的に整備を進め、優しい街づくりを進めていきたいと思います。2番、斉藤令和さん、駒川小学校。9、ネットをかぶせただけのゴミ集積所について、ボックス型のゴミ集積所に変えていくことはどうか。A、地域や事業所の皆さんに協力してもらいながら、衛生的で使いやすいゴミ集積所が増えるように取り組んでいきます。3番、石坂智樹さん、高根小学校。9、学校にグリーンカーテンの使用、LED 照明への交換、ソーラーパネルの設置を行うのはどうか。A、計画的に学校施設の省エネルギー機器への更新や再生可能エネルギーの活用を進めていきたいと思います。4番、山口ひな子さん、高根小学校。9、子供が生まれた家庭に給付金を渡すこと、子育てをサポートしてくれる施設を作ることはどうか。A、給付金の他に、出産に伴うサービスや子育てを支援する施設をもっと広く PR していくことは大切だと思います。5番、半田美也さん、武蔵台小中学校。9、武蔵台3丁目にある七曲り公園に時計の設置、除草や明るい花を植えたり、水道やトイレの設置をすることはどうか。A、他の公園利用者の状況や課題も含め考えていきたいと思います。6番、大根田音色さん、武蔵台小中学校。9、みんながウイルスや病気にかからないために 公共の場に消毒液を置き続けることはどうか。 A、ウイルスや細菌に日頃から注意をすることは重要です。しばらくの間は消毒液の設置を続けていきたいと思います。7番、榎本ゆいかさん、高萩小学校。9、登下校の見守りやクラブ活動のサポートは高齢者ばかりなので、若い人たちにも学校応援団に協力してもらうのはどうか。A、学校運営協議会や地域学校共同活動を行う人たちにお伝えし、若い人たちに関わってもらう方法を考えていきたいと思います。8番、門馬ルカさん、高萩小学校。9、市全体を活かした曼珠沙華の宣伝をするため、計画的に市内各所に曼珠沙華を植え、曼珠沙華通りを作るのはどうか。A、花壇の管理などをしているボランティアの皆さんに曼珠沙華の球根を植えていただくなど、取り組み方法を考えていきたいと思います。9番、石田奈穂さん、駒小学校。9、学校に不審者が侵入する事件に対処するため、警備員の配置などの防犯対策や、不審者に対する防犯教育が必要と考えるがどうか。A、施設面での防犯対策に合わせて、学校の先生による安全管理対策の向上、地域の協力を得た体制づくりなどを進めていきたいと思います。10番、成田すみれさん、駒小学校。9、今後、空き校舎になる駒小学校の活用方法として、体育館の開放や校庭に農園を作る、地域の人に勉強を教えてもらう場にするのはどうか。A、体育館の活用は、学校跡地活用のアンケートでも多く望まれています。それぞれ市民の皆さんと検討していきます。11番、岡崎ひろきさん、高萩北小学校。9、地産地消を進める取り組みとして、ポスターの作成、個人商店と大型店が共に発展する取り組みを行うことはどうか。A、ポスターの作成は、地域の食材を食べるきっかけになる有効な方法です。引き続き支援を続けていきたいと思います。12番、中出千尋さん、高萩北小学校。9、お年寄りが住みやすい市にするため、子どもたちと昔遊び、困りごとの聞き取りなど、地域で取り組む活動を行うことはどうか。A、提案してもらった方法を踏まえて、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるという目標に向けて、事業を進めていきたいと思います。写真説明。日高市子ども議会の集合写真です。12人の子ども議員と、後列に左から教育長、副市長、市長、鈴木議長、和田副議長が並んでいます。写真説明終わり。あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして本人に差し上げています。市政情報課、広報、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。第25期、ひまわり探検隊日高ネイチャーキッズ。市民カメラマン、岡田新一さん。1番、金指恵里子さん。2番、小犬春夫さん。3番、鈴木国明さん。4番、富田康代さん。5番、平田元次さん。6番、撮影。7月23日、ちびっこ消防団。写真説明。 ホースを持って走る小学生と消防団の人たちです。写真説明終わり。7月28日、ネイリスト体験。写真説明。ネイルアートをしている様子です。写真説明終わり。7月29日、日高ネイチャーキッズ、夏の巾着田体験。丸に、写真説明、網を使って水辺に住む生き物を探したりする様子です。写真説明終わり。7月29日、鳴子を使って日高コウタを踊ろう。丸4番、写真説明、鳴子を使って日高コウタを踊る様子です。写真説明終わり。7月30日、蜂宿を作って花鉢を観察しよう。丸1番、写真説明、竹を使って花鉢のお家を作る様子です。写真説明終わり。8月2日、クラシックバレエ体験。丸5番、写真説明、参加者全員で同じ姿勢、ポーズをとっている様子です。写真説明終わり。8月2日、鉱物標本を作ってみよう。丸4番、写真説明、鉱物を紙に配置して説明を書いたりしている様子です。写真説明終わり。8月3日、絵手紙を書こう。丸1番、写真説明、筆を使って絵手紙を書く様子です。写真説明終わり。8月5日、ブルーベリー摘み取り体験。丸6番、写真説明、ブルーベリーを収穫して食べる様子です。写真説明終わり。8月6日、駒川でのガサガサ体験。丸3番、写真説明、駒川で手編みを使って水の中の生物を観察する様子です。写真説明終わり。8月12日、侍になろう。丸6番、写真説明、柔らかい素材の刀で侍になりきっている様子です。写真説明終わり。第3回、日高市海外留学疑似体験事業、出国手続き、写真説明、パスポートの写真と子供の写真が一致していることを確認して出国審査を行う様子。写真説明終わり。保安検査。写真説明。保安検査場で手荷物検査をする様子。写真説明終わり。出発ロビー。写真説明。出発ロビーで外国人と会話をする様子。写真説明終わり。飛行機搭乗。写真説明。搭乗ロビーで搭乗手続きを行う様子。写真説明終わり。機内食。写真説明。ワゴンを引くスタッフに機内食を注文する様子。写真説明終わり。空港到着。写真説明。到着してバスの案内を聞く様子。写真説明終わり。ショッピング。写真説明。お土産屋でチョコなどのお土産を買う様子。写真説明終わり。現地と交流。写真説明。現地の学生とズームで会話する様子。写真説明終わり。レストラン。写真説明。レストランで注文を決める様子。写真説明終わり。夏休みには第25期ひまわり探検隊をはじめ、日高ネイチャーキッズ。第3回日高市海外留学疑似体験事業。留学体験ワンデーツアー。 各公民館事業など様々なイベントがありました。夏休みの間でしかできないたくさんの体験を通じて、子どもたちが学びを深めることができました。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。お知らせ。就学児健康診断のお知らせ。令和6年度に小学校へ入学予定の児童を対象に、就学児健康診断を実施します。場所は各校体育館です。表があります。学校名、検診日、受付時間の順に読みます。学校名、コマ、検診日、11月9日木曜、受付時間、午後1時30分から1時40分、駒川、11月8日水曜、午後1時から1時15分、高萩、10月3日火曜、午後0時45分から1時、高根、11月1日水曜、午後0時45分から0時55分、高萩北、11月10日金曜、午後1時20分から1時30分、学校名、武蔵台、検診日、10月17日火曜、受付時間、午後1時15分から1時30分、表終わり。対象、市内に住民登録をしている平成29年4月2日から30年4月1日までに生まれた就学予定児童。詳しくは、就学予定児童の保護者へ8月下旬に発送した令和6年度就学予定児童の就学時健康診断の実施についてを参照してください。都合により、就学予定校で就学時健康診断を受診できない場合や、健康診断にあたり配慮を望むことがある場合には、学校教育課へご連絡ください。問い合わせ、学校教育課、学務担当。低所得世帯臨時特別給付金の申請はお早めに。低所得世帯臨時特別給付金の申請期限は9月30日土曜、消印有効。窓口での申請は9月29日金曜までです。申請期限を過ぎると給付金を受け取ることができません。市から送られた確認書がお手元にある人は期限までに申請してください。また、住民税非課税世帯で、令和5年1月2日から6月1日までに転入した人がいる世帯や、住民税が未申告の人がいる世帯、手続き必要も期限までに申請してください。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、生活福祉課。臨時特別給付金担当、1階10番窓口、電話 989-2200。令和5年住宅土地統計調査を実施します。9月から10月にかけて、令和5年住宅土地統計調査を実施します。10月1日基準日。この調査は、住宅とそこに居住する世帯の状況等を把握し、その推移を明らかにするものです。県知事から任命された調査員が、調査対象となる世帯などを訪問し、 調査票の配布、調査趣旨の説明、回収などを行います。QR コードがあります。調査員は必ず調査員証を携帯しています。語り調査にご注意ください。統計調査では、現金やカードを預かったり、ATM の操作を依頼したりすることは絶対にありません。調査を語った不審な人を見かけた場合は、市政情報課、法規情報公開統計担当へご連絡ください。問い合わせ、市政情報課、法規情報公開統計担当。9月21日木曜から30日土曜までは、秋の全国交通安全運動。一人一人が交通ルールを守り、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないよう注意しましょう。統一行動日、自転車安全利用の日、交通事故死ゼロを目指す日、9月29日金曜。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。年金ミニ知識、保険年金課国民年金医療士担当。国民年金保険料は追納できます。免除、猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の前10年以内であれば、国民年金保険料を遡って納めること、追納ができます。追納した期間の保険料は全額納付として算定されるため、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定額が加算されます。追納の申し出、納付状況の確認及び納付書の再発行は、所沢年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話 04-2998-0170、QR コードがあります。
広告、おかげさまで51年9ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597、
高齢者入浴無料サービス、敬老事業の一環として、高齢者入浴無料サービスを行います。混み具合により入場制限を行う場合がありますのでご注意ください。期間、9月15日金曜から21日木曜、16日土曜を除く、午前10時30分から午後7時、場所、総合福祉センター、駒の里、対象、利用日当日現在65歳以上の人、持ち物、生年月日が確認できる身分証明書等、問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口、重度心身障害者の医療士助成、重度の障害のある人に対し、医療費の自己負担分を助成しています。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。QR コードがあります。対象、国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳、1から3級を所持している人。2、療育手帳、A、B を所持している人。3、精神障害者保険福祉手帳、1級を所持している人。 丸4、65歳以上の人で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている人。平成27年1月1日以降、65歳以上で初めて障害の程度が該当となる手帳の交付を受けた人は対象外です。受給資格の登録後に所得審査を行います。女性対象となった人には、日高市重度心身障害者医療士受給者証を交付します。対象となる医療費、医療保険制度が適用される医療費の一部負担金、高額療養費などの法定給付や他の公費負担医療制度から支給される金額は除きます。住所や保険証が変わったら、登録申請をしている人で、住所、加入医療保険、振込口座、身体障害者手帳等の記載内容に変更があった場合、生活保護の受給開始・廃止があった場合、施設の入所・退所があった場合には、変更届の提出が必要です。受給者証の更新について、毎年10月1日に一斉更新します。更新時に所得審査を行い、助成対象となった人には、新しい受給者証を郵送します。市が所得情報を把握できない場合には、支給停止となりますので、ご注意ください。問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口、川越都市計画生産緑地地区の変更に関わる案の縦覧。川越都市計画生産緑地地区の変更について、都市計画法第17条第1項の規定に基づく案の縦覧を行います。期間、9月12日火曜から26日火曜。場所、問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当、QR コードがあります。下水道排水設備工事、責任技術者、共通試験。期日、11月26日、日曜。場所、聖学院大学、上尾市、戸崎、1-1。受験資格、次のいずれかに該当する人。1、高等学校の土木工学科、またはこれに相当する課程を修了して卒業した人。2、高等学校を卒業した人で、排水設備工事等の設計、または施工に関し、1年以上の実務経験がある人。3、排水設備工事等の設計または施工に関し、2年以上の実務経験がある人。4、1から3に準ずる人。受験料1万円、申し込み期限、9月29日金曜、失着。詳しくは、下水道課公務担当で配布している受験案内をご覧ください。問い合わせ、下水道課公務担当、電話 989-2771。健康の街、9月のおすすめ健康チャレンジ、楽しみながらウォーキングする。日高市運動普及推進委員会が作成した市内のウォーキングマップをダウンロードして健康づくりに役立ててください。1ヶ月に10万歩達成すると健康ポイント10ポイントも獲得できます。QR コードがあります。また、健康祭り内で行われた特別講習会、
誰よりも若々しく、同級生より一歩前へ、魔法のレッスンで実践した歩き方についての動画も YouTube で公開しています。ウォーキングの際には意識してみましょう。8月23日時点の100ポイント達成者は225人で、先着1000人まであと775人です。問い合わせ、保健相談センター、健康の街推進担当、電話 985-5122、健康ポイント対象イベント一覧、QR コードがあります。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
県収入消費での手数料の支払いがキャッシュレスになります。運転免許の更新やパスポートの申請の際等に県への手数料の支払いに利用している県収入消費の販売が12月末に終了し、令和6年3月末で利用できなくなります。県消費で支払いをしていた手数料は、原則として現金での支払いはできなくなるため、キャッシュレス決済による支払いを開始します。あらかじめ各行政機関のホームページ等で、キャッシュレス決済開始日及び利用できる決済方法を確認してください。また、申請手続きの種類によっては、電子申請、届出サービスの手続きも可能です。問い合わせ、会計課水筒、審査担当、パスポート発給手数料の支払い方法を一部変更します。10月2日月曜予定から市民課パスポートコーナー窓口で県への手数料支払いについてキャッシュレス決済を開始します。利用可能なキャッシュレス決済方法、予定はクレジットカード、電子マネー、QR コード決済、デビットカードです。利用可能な会社等、詳しくは県ホームページ、または市民課へお問い合わせください。なお、国の手数料である収入印紙は、引き続き会計課で現金払いにより購入できます。QR コードがあります。問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口。マイナポイントの申し込みが9月末で終了します。マイナポイントの申し込みには、令和5年2月末までに申請したマイナンバーカードが必要です。ご自身でスマートフォン等によりお申し込みができますが、市役所でも9月29日金曜まで支援窓口を設けていますので、お早めに申し込みください。時間、午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口。無料耐震診断相談会。木造住宅を対象とした無料耐震診断相談会を開催します。木造住宅等の耐震診断、施工業務に携わっている建築士に相談できます。図面をもとに、耐震診断技術者の講習会を受講した市職員が事前診断を行い、相談会当日に診断結果をお渡しします。期日、場所、10月14日土曜、高萩公民館、10月15日日曜、駒川公民館、時間、午前9時から正午、対象、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅など、 人数各10人、申し込み順、申し込み、住宅の間取りがわかる図面、建築確認申請に添付された図面等を9月29日金曜までに直接都市計画課へ問い合わせ、都市計画課建築指導開発指導担当。架空請求詐欺に注意してください。パソコンの画面に警告画面を表示させ、お金を騙し取る手口の詐欺が多発しています。この詐欺の手口として、ウイルスに感染したという警告画面を表示させる。片言の外国人がサポートセンターを名乗り対応する。コンビニで電子マネーを購入するよう指示される。といったやり取りが行われます。パソコン操作中にこのような警告画面が表示されたときは、一旦インターネット回線を切断し、警察に相談してください。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。結核予防週間、9月24日日曜から30日土曜までは結核予防週間です。結核の症状は風邪によく似ています。咳や痰、微熱等が2週間以上続くなど、結核を疑う症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2954-6212。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和5年7月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和5年7月の可燃ごみ、全体量 856.56トン、昨年同月との比較マイナス 22.03トン、処理費用 3674万6424円、プラス50万4587円、一人当たりの量 15.71kg マイナス 0.32kg、 一人当たりの処理費用674円プラス13円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり42,900円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。電気式生ごみ処理器設置補助金申請の受付を再開しています。予算の範囲内で購入費用の2分の1、上限2万円を補助します。詳しくは市ホームページへとクリッカーが言っています。QR コードがあります。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1。
イベント、木星の会お話会、子ども対象のお話会です。日時、9月10日24日の日曜日、午前10時30分から、場所、障害学習センター、費用、無料、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121、駒郷古民家祭祀イベント、十五夜飾りの展示。駒郷古民家に十五夜飾りを展示します。展示期間、9月29日金曜から10月1日日曜、午前9時から午後4時。場所、駒郷古民家。費用、無料。問い合わせ、 産業振興課商工観光担当。今月の日高でマルシェ、日時9月25日月曜、午前10時から午後1時、売り切れ次第終了。場所、市役所玄関前、マイバッグをお持ちください。販売品目等は市ホームページ、市公式 LINE でお知らせします。問い合わせ、産業振興課農政担当。人生会議、アドバンスケアプランニングを学ぶ会&体験しよう。健康ロコモ体操。もしもの時のためにあなたが望む医療やケアについて前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組みをアドバンスケアプランニングと呼びます。健康ロコモ体操体験も行います。日時11月2日木曜午前10時から11時。場所、駒川公民館。対象、市民。人数、20人。申し込み順。講師、前田クリニック院長。費用、無料。申し込み、9月7日木曜午前9時以降に。電話、または直接、駒川地域包括支援センター。電話 984-1362 へ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当1階5番窓口。はつらつ健康教室、フレイル予防教室。時間午前10時から11時30分。対象、65歳以上で市内に住所のある人。内容、運動編、費用、無料。申し込み、9月15日金曜以降に、電話または直接各地域包括支援センターへ。表があります。場所、期日、申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館。期日、10月10日火曜。申し込み、問い合わせ。駒地域包括支援センター、電話 982-0111。駒公民館、10月25日水曜。駒地域包括支援センター、電話 982-0111。駒川公民館、10月18日水曜。駒川地域包括支援センター、電話984-1362。駒川南公民館、10月23日月曜。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。高萩北公民館、10月16日月曜。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。高萩公民館、10月27日金曜、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。表終わり。できるだけ自宅に近い場所をご利用ください。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内、第11回日高市消防団防火 PR ポスターコンクール応募作品展。期間、9月21日木曜から10月6日金曜。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。科学教育振興展覧会、日時9月16日土曜、17日日曜、午後2時まで。問い合わせ、市長健理科部会、電話989-1158。美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など、詳しくは、障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。日高 ロコトレ教室、ロコモ体操に取り組みましょう。時間、午後1時30分から3時。対象、65歳以上で市内に住所のある人。内容、ロコモ体操。テーマ、有酸素運動に合わせた理学療法士による体操、講話等。費用、無料。申し込み、9月15日金曜以降に、電話または直接各地域包括支援センターへ。表があります。場所、期日、申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館、期日、10月24日火曜、申し込み、問い合わせ、コマ地域包括支援センター、電話、982-0111、コマ公民館、10月12日木曜、コマ地域包括支援センター、電話、982-0111、コマ川公民館、10月6日金曜、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、駒川南公民館、10月10日火曜、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、高萩北公民館、10月3日火曜、高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。高萩公民館、10月17日火曜、高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。表終わり。できるだけ自宅に近い場所をご利用ください。
広告。おしっこでお悩みの方はこちらへ、042-978-9591、埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
第33回日高市美術展。展示期間、11月15日水曜から19日日曜、午前10時から午後5時、最終日は午後3時まで。展示場所、文化体育館、日高アリーナ。部門、絵画、書、彫塑工芸、写真。資格等は募集要項をご覧ください。出品資格、市内在住、在勤、在学、市内のサークルで活動している16歳以上の人。搬入、11月5日。日曜午前10時から11時までに、作品に出品票を添えて、文化体育館日高アリーナ2階多目的室へお持ちください。搬出、11月19日日曜午後3時以降に搬出してください。表彰、審査の上、優秀な作品を表彰します。表彰式は、11月19日日曜午前10時30分から行います。QR コードがあります。応募上の注意、作品は未発表でオリジナル作品に限ります。応募要項、出品票は障害学習課または各公民館にあります。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。国際文化交流セミナー、世界を旅して知った日本という国。日時、10月1日日曜、午後2時から、場所、障害学習センター、人数50人、申し込み順。講師、村田栄さん。費用、無料、申し込み、電話、メールまたは直接、日高市国際交流協会へ。問い合わせ、日高市国際交流協会 HIFA 総務課内、電話 989-2111、メール hidaka.hifa@ gmail.com 城西大学公開講座、元気で現代社会を生き抜くためにをテーマに公開講座を開催します。期日10月4日水曜、17日火曜、25日水曜、31日火曜。時間午後1時45分から3時30分。場所、城西大学、東武越生線、川角駅下車徒歩10分。対象、県内在住、在勤、在学の高校生以上の人。人数150人。費用無料。申し込み、9月6日水曜から20日水曜までに、ファックス、メール、または城西大学ホームページから、城西大学地域連携センター事務室へ。公開講座申し込みと明記し、1、氏名漢字、2、氏名振り仮名、3、郵便番号、4、住所、5、年齢、6、性別、7、電話番号、8、緊急連絡先、講座日の日中に連絡が取れる家族を記入してください。QR コードがあります。問い合わせ、城西大学地域連携センター事務室。電話、049-271-7713。ファックス、049-271-8098。メール、j-fi-clic@gosai.ac.jp 生活応援フードパントリー。日時9月29日金曜午後3時から6時30分。場所総合福祉センター駒の里。対象食の支援を必要とする人、世帯。申し込み9月15日金曜以降に電話または日高市社会福祉協議会ホームページから、食料提供数に限りがあります。エコバッグをお持ちください。QR コードがあります。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。令和5年度埼玉県 LGBTQ 県民講座、あなたもアライ、ALAY に、をオンライン配信。視聴期間、令和6年3月15日金曜まで。視聴方法、YouTube 埼玉県公式チャンネル、埼玉動画から、QR コードがあります。問い合わせ、県人権男女共同参画課、電話、048-830-2927 フラワーアレンジメント教室。日時10月11日水曜午後2時から3時30分。対象成人。人数20人。申し込み順。講師金子信明さん。費用1000円。教材費。持ち物ハサミ、工作用、持ち帰り用の袋、飲み物、申し込み、9月12日火曜以降に、費用を添えて直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館。電話、989-9110。駒郷ぶら散歩シーズン2。期日、内容。9月16日土曜、駒の里山から駒峠を歩く。10月21日土曜、巾着座で小さい秋見つけた。11月18日土曜、横手渓谷の紅葉を楽しむ。雨天中止です。内容は変更する場合があります。 時間、集合場所、午前9時、駒公民館ほか、対象、どなたでも、小学3年生以下は保護者が同伴してください。費用、無料、持ち物等、歩きやすい服装、飲み物、タオル、申し込み、不要、当日受付、問い合わせ、駒公民館、電話、989-2381。
広告、お葬式の先進堂、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりはこちら。電話 0120-767682。
親子ハッピータイム。時間午前10時から正午。対象2歳以上の未就学児とその保護者。人数10組。申し込み順。持ち物等。動きやすい服装。2回目は汚れてもいい服装。軍手。申し込み。9月7日木曜までに。電話または直接駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。表があります。会、期日、内容等、講師の順に読みます。会、1、期日、9月12日、火曜。内容等、ピクルス作り、費用500円。講師、日高ヘルスメイト。2. 11月14日火曜、野菜の収穫体験、秋編、費用500円、福井和弘さん。3. 12月12日火曜、親子でクリスマス会、工作などを行います。関美香さん、表終わり。わらべ歌で遊ぼう。日誌、9月19日火曜、午前10時から11時、対象、未就学児とその保護者、人数10組、講師、真方春美さん、費用、無料、申し込み、直接高萩公民館へ、場所、問い合わせ、高萩公民館、電話、989-2145、街道歩き、面白講座、江戸から京都、東海道492km を歩く。日時、10月4日水曜、5日木曜、午後1時30分から3時。対象、成人、人数25人、申し込み順。講師、中島淳さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、9月8日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。足を踏み合って、美脚美尻に、即座サイズ教室。日時、10月7日土曜、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、20人。申し込み順。講師、魚住妙子さん。松尾智美さん。費用、無料。持ち物と、動きやすい服装。バスタオル、靴下。あれば5本指。飲み物、ヨガマット。健康ポイント手帳。お持ちの人、申し込み、9月8日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。いざという時のために、知って安心、認知症対策。認知症になったら、財産の運用や管理はどうすればいいのでしょうか。考えてみませんか。認知症対策。日時、10月11日水曜、 午後2時から3時30分。対象、成人。人数、20人。申し込み順。講師、川端静美さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、9月11日月曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。楽しく歩こう、10月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、日時、テーマ等の順に読みます。公民館名、連絡先、駒川公民館。電話、989-9110、駒川南公民館。電話、989-1000、日時、10月20日金曜、午前9時から正午。テーマ等、横手帝国を歩く、集合、解散、巾着田グラウンド。人数、30人、申し込み順。申し込み、9月8日金曜以降に、駒川南公民館へ。当日申し込み不可。高萩公民館、電話、989-2145。高萩北公民館、電話、989-7322。10月21日土曜、午前9時から正午。高萩南部を歩く、集合、解散、高萩公民館、人数、30人、申し込み順、申し込み、9月8日、金曜以降に、高萩公民館へ、当日申し込み不可、表終わり。問い合わせは各公民館へお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。
広告、お葬式の精神堂、電話0120-7676-82、病院や施設へのお迎え、24時間受付、安置室完備。
普通救命講習1、日時9月26日火曜、午前9時から11時、場所、飯能市坂消防署、対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学している中学生以上の人、人数20人、申し込み順。講師、消防署職員。費用、無料。終了証を交付します。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、9月12日火曜以降に、電話で、飯能市坂消防署消防管理課へ。午前9時から午後5時まで。土日、祝日を除く。詳しくは、埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、飯能市坂消防署消防管理課。電話、974-7226。子供の居場所フェア埼玉。日時、9月30日土曜。午後1時から5時、10月1日日曜、午前11時から午後4時、場所、大宮ソニックシティ、埼玉市大宮区、さくらぎ町、1-7-5、費用、無料、問い合わせ、子供の居場所フェア、埼玉運営事務局、電話、03-6231-1788、日高の里再発見。日時、9月29日、10月6日の金曜日、午後1時30分から2時30分。9月29日はウェブ、リモートによる。人数、10人、申し込み順。講師、 古市和也さんほか、費用、無料、持ち物、筆記用具、飲み物、申し込み、9月15日金曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ、場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。近隣市イベント、心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する、イルマのパーパスができました。イルマに関わるすべての人と、志を共有して未来を作るための目指すべき方向性、北極星となる言葉、それがパーパスです。100年先の未来から振り返った時に、あれが原風景だと思えるような、心豊かでいられる素晴らしい街を今作っていくことが私たちの存在意義であり目標です。この言葉をたくさんの人々と共有し、一緒に未来の街づくりをしていきたいと考えています。写真説明。イルマを背景に、イルマ市のパーパス、心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承すると書いてあります。写真終わり。QR コードがあります。問い合わせ、イルマ市秘書課未来共創推進室、電話 04-2964-1111。狭山大社会、期日11月12日日曜、場所、県営狭山稲荷山公園、狭山市稲荷山 1-23-1。内容、参加流派による野立の茶会、狭山茶の試飲、販売、玉露の販売、狭山市茶業協会、前売り券、費用、9月15日金曜以降に直接、狭山大茶会実行委員会事務局へ、一席600円、当日券は前売り券に残りがある場合のみ販売します。アクセス、西武池袋線、稲荷山公園駅下車、西武新宿線、狭山市駅、西口下車後、西武バス、稲荷山公園行き、写真説明。多くの人が野立を楽しんでいます。写真終わり。問い合わせ、狭山大茶会実行委員会事務局、狭山市自治文化課内、電話 04-2937-5749。文化体育館日高アリーナ、指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、9月4日月曜、19日火曜、10月2日月曜、16日月曜。QR コードがあります。スポーツタイム実施、卓球台8台、バドミントン2コート設置します。期日、9月17日日曜、時間午前9時から午後4時30分、対象、中学生以下の人は成人と一緒にご利用ください。内容、卓球、バドミントン、自由利用です。譲り合ってご利用ください。費用100円税込み。持ち物、館内シューズ、タオル、飲み物。トレーニングルームで楽しもうウィーク実施。期間中、トレーニングルームを1回無料で利用できます。期日、9月18日、祝日まで。時間、午前9時から午後9時。対象、中学生以上。中学生は成人と一緒にご利用ください。初めての人は、登録証、 無料を作っていただきます。持ち物、館内シューズ、タオル、飲み物、申し込み、電話または直接文化体育館、日高アリーナへ。
広告、琉球拳法空手術空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、電話ファックス 042-989-8905、安富 http://hidakahun-karate.main.jp/ryukyu/index.html
ソサトブ音楽祭2023所沢で開催する音楽フェスです。2つの有料ステージ、2つの無料ステージがあり、レジェンドミュージシャンから明日を羽ばたく新生ミュージシャンまで、一日中音楽を楽しめます。キッチンカーやワークショップ等、音楽ステージ以外にも楽しいコンテンツを多数用意しています。一押しは野外ステージです。期日、9月23日祝日、24日日曜、場所、所沢航空記念公園、所沢市並木 1-13、所沢市民文化センターミューズ、所沢市並木 1-9-1、アクセス、西武新宿線、航空公園駅から徒歩5分から10分。写真説明。所沢航空記念公園の飛行機を背景に、野外ステージ、全出演アーティスト発表と書かれたポスターがあります。写真終わり。QR コードがあります。問い合わせ、空飛ぶ音楽祭実行委員会事務局、所沢市文化芸術振興課内、電話04-2998-9211。市立図書館から電話 985-5121。開館時間午前9時から午後7時。休館日9月18日祝日25日月曜。QR コードがあります。図書館映画会金曜シネマ。上映作品、ケアニン、心に咲く花、101分。監督、鈴木康介。出演、戸塚純喜、島香織、渡引勝彦ほか。日時、9月15日金曜、午前10時から。人数、100人、申し込み順。申し込み、電話または直接市立図書館へ。お話ポケット、大きい子向け。日時、9月2日、10月7日の土曜日、午前11時から。小さい子向け。日時、9月6日から10月4日までの水曜日、午前11時から。館内企画展示、期間、9月24日日曜まで、一般向けカウンター前、埼玉県河川事業リレーパネル展2023 in 日高、児童向け児童コーナー、秘密だよ、内緒話や自分だけの秘密、皆さんにはありますか？本の中にもいろいろな秘密があるんです。防災、自分を守るためにはどうすればいいの？9月1日は防災の日。突然起こる災害には日頃からの備えがとても大切です。ヤングアダルト向け、ヤングアダルトコーナー前、武蔵台中、一箱本棚、パート2、武蔵台中学校の図書委員の皆さんが30センチ四方の木箱の中に、 それぞれが選んだ本をテーマごとに展示します。図書館映画会ホリデーヤングシネマ。上映作品。東京リベンジャーズ。PG12。120分。監督、花房勉。出演、北村匠海、山田裕貴、杉野陽介ほか。日時、9月24日日曜午後2時から。人数100人、申し込み順。費用無料。申し込み電話または直接私立図書館へ。新刊図書案内。図書館流通センター新刊全店案内より引用。近代女列伝。著者石井太子、出版社、文芸春秋。政治、経済、文化、あらゆる方面で男性たちを中心に語られてきた日本の近代史、風紀楼のオクラ、長谷川しぐれ、大山捨松など、男性たちの功績の陰に隠された女性たちを取り上げ、日本の近代を女でたどる。ビジュアル世界の偽物大全。著者、ブライアン・インズ、クリス・マクナブ。出版社、日経ナショナルジオグラフィック。専門家が調査した数世紀にわたる歴史上最も巧妙な詐欺の数々を200枚に上る写真とともに掲載。偽造されたヒトラーの日記から50年間男性医師のふりをした女性まで、奇抜な詐欺の経緯とその独創的な手法に迫る。
広告、子供のやりたい目を育むピアノ教室、かやま教室オープン。検索、ピアノッチ。子育て応援キラキラ通信。イベントレポート、水遊びで猛暑を乗り切ろう。QR コードがあります。7月26日、子育て総合支援センター、ぬくぬくのガーデンスペースで行っているプール遊びに伺いました。青い空と輝く太陽の下で、水を楽しむ輝く笑顔と出会いました。写真説明、3枚あります。順に読みます。鼻から水を出す象のおもちゃと笑顔の子供です。バケツを持って手をつないでいる二人の子供と、傍らで見守る親たちです。プールで遊ぶ3組の親子の様子です。写真終わり。子育て総合支援センター、ぬくぬく。電話 985-8020。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。第1、3土曜日。および祝日は利用できません。利用は予約不要です。ただし、9月20日水曜は、午前の通常利用はできません。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、おもちゃの広場、期日、9月20日水曜、時間、午前10時から11時、対象、未就園児とその保護者7組、申し込み順。内容、木のおもちゃや珍しいおもちゃで楽しく遊びましょう。申し込み、9月6日水曜、午前9時30分から。親子で楽しく 3B 体操。9月28日木曜、午前10時から11時。未就園児とその保護者10組、申し込み順。楽しみながら親子で運動をしましょう。9月14日木曜、午前9時30分から。表終わり。ぬくぬく市長広場、お日様。電話 985-8020。利用時間、月曜日と水曜日、午前10時から午後4時。 祝日は利用できません。場所、駒川南公民館。利用は予約不要です。ただし、次のイベント日は午前の通常利用はできません。表があります。イベント作って遊ぼう。期日9月27日水曜。時間午前10時から10時40分。対象未就園児とその保護者6組。申し込み順。内容、新聞紙を使っていろいろな遊びを楽しみましょう。申し込み、9月13日水曜午前9時30分から。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、9月8日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話 989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、内容、市保健師が来ます。赤ちゃん広場、9月20日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、親子の交流。赤ちゃん広場、9月28日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、親子の交流。ポカポカ広場、9月12日火曜、26日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者、親子の交流。ひよこルーム、9月20日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者、十五夜。ピヨピヨ広場、10月6日金曜、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 982-2950、未就園児とその保護者、親子の交流。表終わり。地域子育て支援センター、くるみ。日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。利用は予約が必要です。誕生月の子どもにはプレゼントを用意しています。QR コードがあります。表があります。イベント、1歳教室よちよち、体を動かして遊ぼう。期日、9月21日木曜。時間、1、午前9時30分から10時30分。2、午前11時から正午。対象、1歳児とその保護者6組、申し込み順。持ち物等、動きやすい服装、タオル、飲み物。申し込み、9月6日水曜、午前9時30分から。表終わり。地域子育て支援センター、チキンエッグ。日高どろんこ保育園内。電話 984-1370。利用時間、月曜日から土曜日。午前9時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。イベント以内でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、 9月21日木曜、2、10月11日水曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順、内容等、1、バナナケーキ、2、肉味噌うどん、費用200円、申し込み、1、9月11日月曜、2、10月2日月曜、午前10時から、泡カフェ、0歳児の日、9月12日火曜、午前10時30分から11時30分、令和4年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日、9月27日水曜、午前10時30分から11時30分、令和3年4月2日から4年4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。自然学校、9月26日火曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、野菜の苗植え、持ち物等、汚れても良い服装、不要。寺親屋、1、9月20日水曜、2、10月5日木曜、1、午前9時から正午、2、午前10時30分から11時30分、1、未就園の0から2歳児とその保護者各年齢2組、申し込み順、2、未就園児とその保護者5組、申し込み順、1、保護者とともに保育園の生活を体験、2、フラワーアレンジメント、ハロウィン飾り制作、費用200円、1、9月11日月曜、2、9月25日月曜、午前10時から、青空保育、10月4日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう、雨天中止、不要。イベント、出前保育、期日、1、9月13日水曜、2、9月29日金曜、時間、午前10時30分から11時、対象、未就園児とその保護者、内容等、1、シタンダ堀公園、2、朝日が丘公会堂、雨天中止、申し込み、不要、今日終わり。保健相談センター、電話985-5122、検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時。対象、令和5年5月中の出生時。期日、10月20日金曜。受付時間、午後0時30分から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時。令和4年3月中の出生時、10月6日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳、乳幼児健康審査、3歳児、令和2年6月中の出生時、10月13日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時、令和4年11月中の出生時、10月17日火曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表、終わり。対象者には、あらかじめ通知しています。 転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、10月24日火曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるお話、相談、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み必要。パパママ教室、10月7日土曜、午前9時15分から9時30分、妊婦とその夫、家族、赤ちゃんのお風呂と保育、持ち物、母子健康手帳、必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、10月10日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、歯のお話、妊娠中の過ごし方、持ち物、母子健康手帳、必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、10月24日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活、持ち物、母子健康手帳、動きやすい服装、必要、開催日の2日前まで、パパママ教室、11月6日月曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、赤ちゃんとの過ごし方、おもちゃ作り、持ち物、母子健康手帳、会場は子育て総合支援センター、ぬくぬくです。必要、開催日の2日前まで、今日終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？公式テニス教室、日時10月8日、15日、22日の日曜日全3回。午前9時から11時、雨天中止。予備日、10月29日日曜。場所、日高総合公園。対象、人数、一般30人。ジュニア、小学4年生から中学3年生、10人。費用、一般1回500円。ジュニア投資で500円。保険代を含みます。当日集金。申し込み、9月17日日曜までに、はがきに住所、氏名、生年月日、電話番号を記入し、次へ、郵便番号350-1255、武蔵台6-8-4、瀬戸秀明。問い合わせ、日高市テニス協会、瀬戸、電話 982-3642。第10回、東 日高市書道連盟店、作家として活動をしている人から、書を趣味としている人までの作品を発表します。日時、9月14日木曜から18日祝日、午前10時から午後5時、初日は午後1時から、最終日は午後3時まで。9月16日土曜は休館日です。場所、総合福祉センター、駒の里。問い合わせ、日高市書道連盟、望月。電話 989-9076。万事下げ俳句展、展示期間、10月27日金曜から29日日曜、午前10時から午後4時、最終日は午後3時まで。場所、総合福祉センター、駒の里。作品募集。募集内容、巾着田における万事下げ祭り。詳しくは3ページへ。または、それ以外の場所であっても、万事下げ、彼岸花を季語として作った俳句1句、未発表句に限ります。応募期限、9月30日土曜、消し印有効。応募方法、いずれか。祭り期間中は会場に設置のトーク箱にトークできます。トーク用紙はトーク箱の引き出しにあります。巾着田管理事務所前、祭り広場入り口、駒郷民族資料館前、駒郷古民家旧新井家玄関前に設置予定です。はがきに作品を楷書で一句、住所、氏名、電話番号を記入し、次へ。郵便番号 350-1257、横手 2-19-15、江口和弘。審査、日高市俳句連盟委嘱による選者複数名。審査結果、入賞者、はがきで通知。入選者、作品展示。優秀作品は、巾着田管理事務所に1年間計画する予定です。問い合わせ、日高市俳句連盟佐藤、電話 985-2065。初心者弓道教室、礼から始まり、矢を射るところまで行います。過去に経験した人も歓迎です。日時、10月1日日曜。8日日曜、9日祝日、14日土曜、15日日曜、午前10時から11時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、15歳以上の市内在住在勤の人。人数15人申し込み順。費用2000円、保険代等、持ち物等、動きやすい服装、長ズボン、靴下着用。申し込み、9月17日日曜までに、日高市弓道連盟ホームページから、QR コードがあります。問い合わせ、日高市弓道連盟沼倉。電話 090-4168-2681。日高市音楽祭2023。日時10月22日日曜、午後0時30分会場、1時開演、場所文化体育館日高アリーナ、費用無料、問い合わせ日高市音楽サークル連盟野口、電話 090-7827-0580。 2023つながろうコンサート、すべてのコンサートは入場無料です。第13回鎮守の森の音楽祭、日時9月16日土曜から18日祝日、午前10時30分から午後3時、小雨決行。場所問い合わせ、駒神社、電話 989-1403。 第16回あいあい祭り、日時10月7日土曜、午前10時から午後3時、雨天決行。場所 総合福祉センター駒の里、問い合わせ日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 日本標準ふれあい祭り2023、日時10月7日土曜午前10時から午後2時、雨天決行、場所問い合わせ株式会社日本標準、電話 984-1451。 第21回巾着田ネイチャーコンサート、日時10月15日日曜午前10時から午後3時、雨天中止、場所巾着田内、駐車場は有料です。問い合わせ山口、電話 985-6423。 障害学習公開講座、魅力ある都市をつくる創造都市の考え方、日時9月30日土曜午前9時30分開場、10時から11時30分、場所高萩公民館、人数150人先着順、講師溝尾義孝さん、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。問い合わせソクラテスの会佐々木、電話 080-1052-0487、 メール socrates_hidaka@yahoo.co.jp。 仲間を募集。絹の会、着付けの指導をします。活動日第1、3、金曜日。活動時間午前10時から正午。場所総合福祉センター駒の里。対象女性。費用2000円月額。問い合わせ大野、電話 090-4602-0416。 暮らしの情報インフォメーション。人口令和5年8月1日現在、総数54483人、前月比マイナス27人、世帯数24815世帯、前月比プラス14世帯、男27056人、前月比マイナス15人、女27427人、前月比マイナス12人。火災救急、令和5年7月、火災2件、令和5年1月からの累計19件、救急254件、令和5年1月からの累計1684件。休祝日夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国母291、内科小児科、日曜日祝日午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間午後8時から9時45分。問い合わせ電話 971-0177。 歯科、日曜日祝日午前9時から11時30分、夜間なし。問い合わせ電話 973-4114。 暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。ベビー服、ハーフダウンコート、浴衣、女性用、アップライトピアノ、ゴルフクラブ、着物、成人式用、プリンター、自転車、運動器具、網戸。譲ってください。体操着、エプロン、高萩幼稚園用、自転車、子供用。交換の品物の情報は8月23日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日 土日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当。無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、9月15日金曜、時間、午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約、9月7日木曜から、問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、法律相談、10月5日木曜、午後1時から4時20分、市役所1階101会議室、9月7日木曜から、総務課人権推進市民活動担当、女性相談、9月28日木曜、10月12日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、9月7日木曜から、総務課人権推進市民活動担当、行政相談、9月15日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、人権相談、9月15日金曜、午前10時から正午、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、税務相談、9月15日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当、心配事相談、9月13日は、精神保健福祉士による心の相談も行います。9月13日水曜、10月4日水曜、午前10時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-9100、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、法律相談、弁護士による相談、4人まで、9月28日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談、3人まで、9月20日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、出前相談、生活での困りごと、家計、仕事、引きこもりなど、9月11日月曜、午前10時から午後3時、市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、ひとり親家庭、ハローワーク就労相談、10月17日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、 障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要。教育センター教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、を相談、必要、産業振興課、商工観光担当、内職相談、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、電話 989-2111、精神科医師による心の健康相談、10月18日水曜、午後、時間予約制、保健相談センター、必要、保健相談センター、保健相談担当、電話 985-5122、健康相談、詳しくは、日高市健康スケジュールをご覧ください。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時15分、保健相談センター、不要、保健相談センター、保健相談担当、電話 985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、期日、10月2日月曜、27日金曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、保健相談担当、電話 985-5122、表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページまたは各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners, 埼玉 Information and Support, SIS, TEL 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、第50回全日本中学校陸上競技選手権大会に中学男子800メートルで出場した斉藤亮さん、高萩北中学校3年生と秋葉瀬奈さん、武蔵台小中学校9年生をご紹介します。第50回全日本中学校陸上競技選手権大会、中学男子800メートル出場。仲間の存在と負けず嫌いな気持ちが大きく成長させてくれました。高萩北中学校3年生、斉藤亮さん。小学生の時から走ることが好きだったこともあり、中学校進学の際に友人に誘われたことをきっかけに陸上部に入部しました。普段の練習では外部コーチの指導によるトレーニングに加え、強化練習に月に1回参加していました。外部コーチからは走る時の位置取りやペース管理などたくさんのアドバイスをいただきサポートしてもらいました。練習の量や時間設定はかなり厳しかったですが、外部コーチや強化練習の存在が全国大会出場に大きな影響を与えたと思います。また、同レベルの仲間と切磋琢磨できたことや、負けず嫌いな性格もここまで来れた要因の一つだと思っています。しっかり手応えを感じ、実力を発揮して全国大会出場を決めることができて嬉しかったです。個人競技が好きなので、 これからも陸上を続けていきたいです。自分自身をコントロールし、追い込む力が結果につながりました。武蔵大小中学校9年生、秋葉瀬奈さん。武蔵大小中学校には陸上部がなく、私は3年間ソフトテニス部に所属していました。中学2年生の時に、今の担任の先生に県の陸上の練習に誘われたことがきっかけで興味を持ち、中学3年生で部活を引退してから陸上のクラブチームで本格的に陸上を始めました。クラブチームのコーチに提示されたメニューを怪我に気をつけてコントロールしつつ着実にこなしました。大変だったのは基本的に全て自分で考えて練習をしなければならないことでした。全国大会出場が決まった時は1周目に力を抑えて2周目に余力を残す走りができて自己ベストを更新できたのでとても嬉しかったです。高校では陸上一本にしてより高いレベルを目指して頑張りたいです。写真説明2枚あります。上の写真、右、斉藤亮さん、高萩北中、左、秋葉瀬奈さん、武蔵大小中、全国大会に出場したお二人です。下の写真、大会の様子、一番左が斉藤亮さん、左から3番目が秋葉瀬奈さんです。5人のランナーが接戦です。写真終わり。ひまわり探検隊員に聞きました。好きなスポーツは？スケボー。写真説明。スケボー教室に参加した皆さん、男女16人がそれぞれポーズをとっています。写真終わり。編集室。このコーナーを作成しているさなかは暑い日が続いていますが、広報日高編集の現場も暑い日々が続きます。言葉を足し、引き、構成を繰り返しているうちに、瞬く間に校了日となり、すぐに来月号の編集へ。取材でお会いする皆さんの熱量を少しでも読者の皆さんにお届けするため、脳から汗をかくような毎日です。S。広報日高、ナンバー680、令和5年9月1日発行。編集、指定情報課、発行、日高市役所、郵便番号 350-1292、埼玉県日高市大和田南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、広報日高は2万1300部作成し、一部あたりの印刷単価は約26円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和5年9月号を終わります。